お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
シドニーやメルボルンでコロナウイルスの規制の緩和が進み、これまで中断を余儀なくされていたオーストラリアの演劇界も少しずつ息を吹き返しつつあります。今夜はオーストラリアの演劇を研究し日本に紹介している早稲田大学の教授で翻訳家の澤田圭司さんにお話を聞きます。まずはオーストラリアの舞台芸術に対するパンデミックによる影響について聞きました。
そうですね、これは日本でも、同じコロナ禍があったわけですけれども、オーストラリアの場合にはよりその上演に関しての規制が多かったような感じがしています。例えばシドニーオペラハウスなんかを見てもですね、上演できないという期間がかなり長く続いたりして、でやはりその間は俳優さんやあるいはその劇場のスタッフなども仕事がなかなかないわけで、各劇団はその雇用を創出するためにいろいろ工夫を凝らしてきて、公的な助成なんかもたくさん投入されてきてはいます。ですから、演劇人はかなりもう耐えきれずにその芸術の場を離れてしまった人たちもたくさんいるんですけれども、でも、残った人たちでまたこの、コロナの状況が良くなってきた、来月から来年にかけてまた、オーストラリアの演劇がかつてのような活気を取り戻してくれるということを私は願っています。
澤田さんは国際演劇協会日本センターが発行する国内外の舞台芸術の状況をまとめた国際演劇年鑑2021でオーストラリアを担当しています。パンデミック以前の舞台のトレンドにはどのようなものがあったのでしょうか。
私はずっと追っかけてきたのはオーストラリアの先住民演劇で、これはもう年を追うごとにその充実をしておりまして、さらにその先住民演劇の中でも作品のテーマの多様化なんかが見て取れる。で例えば私がこの、国際演劇年鑑に書いたいくつかの先住民演劇の作品の中で、ブラッキー・ブラウンという、ナキア・ルイっていう新進気鋭の先住民の劇作家の書いた作品なんですけど、これはなんて言うんでしょうね、それまで私たちの先住民の、劇団が扱ってきた物語とはかなり質の物語が展開している。つまり、和解と食材というこれまでのテーマとは、違って、そういった決まり文句ではもう収まりがつかない彼らの訴えみたいなものが自由な表現で表現されている芝居なんですね。でこの劇作家の、ナキア・ルイという人は、いろいろな形でその先住民演劇というものに対してこれまで与えられてきたステレオタイプのイメージを打ち壊そうとしているというところがあると思います。先住民以外でも、さまざまなその民族の物語というのがオーストラリア演劇で語られ出したというのがやはりここしばらくの傾向だったんだと思います。それから他のアジア系の作家というのもどんどん台頭しておりまして、白人以外のアジア系の劇作家の台頭というのがオーストラリア演劇近年の非常に顕著な傾向であったなというふうに私は考えています。白人以外の劇作家というのはいないわけではなかったんですが、やはり若い世代の感覚というものがこれまでと違う、なんていうかな、演劇の面白さとか見方っていうのを提案してきて、時代がそれに追いついてきたというようなということがあるんじゃないかと。前の世代のその演劇の語り口と今の現代の演劇の語り口っていうのは結構変わっている部分があって、やっぱり若い人たちが書いた作品に非常に引き付けられる部分があると思うんですね。その時に、それを書いている作家がアジア系の作家だったっていうことなんじゃないかなと思うんですけれども、
澤田先生がオーストラリアの演劇に関心を持たれて研究もされようと思った理由といいますか、きっかけか何かあったんでしょうか。
はい、子供の頃に親に連れられてシドニーに滞在した事件があって、とても短い時期だ時間だったんですけど、楽しい経験だったんですね。で、大学は英文科でシェイクスピアの勉強をしていたんですけれども、その時にオーストラリアのことを思い出して、そういえばオーストラリアでの演劇って何があるのかなと思って、周りの人に聞いてみたんですけど、誰も知らないし、全く何もないということで、これは自分で一人でやるしかないなと思って、最初に出会った本がジョン・ロメリルという 作家が書いたフローティングワールドという作品だったんですね。で、私はこれを読んでも大変な衝撃を受けたんです。で、このフローティングワールドという作品は1970年代の半ばにメルボルンの衝撃上運動の中で上演された作品だったんですけれども、
はい、
テーマにしているのはその日本とオーストラリア その第二次世界大戦中の不幸な出来事なんです、
はい。
まあ、そういう非常に重い物語だったんです。日本では全く知られていなかったんですね。オーストラリアでは、再演が重ねられて、シドニーオペラハウスで上演されたこともあったんですが、
はい、
日本では例えばその日本の観光客がですね、シドニーオペラハウスに、来て観光しているにもかかわらず、そのオペラハウスの中で上演されているこのような作品、日本とオーストラリアの関係に向き合ったこの作品を誰も知らないというのは、これは私はもう大変な問題だと思います。翻訳をしてみました。で、その翻訳をしている過程の中で、この作者であるそのジョン・ロメル本人と出会いまして、
はい、
で、彼はですね、まだ私はその頃非常に駆け出しの研究者だったわけですけれども、
はい、
非常に根節丁寧にこの作品の意図や非常に難しいオーストラリアのワーキングクラスのオーストラリアのスラングが満載されているもう日本人の私にはとても解読できないようなテクストだったんですけども、それも根節丁寧に教えてくれました。で、何よりもこの作品が日本の人たちに見られるということに対して彼は重要な意味を感じてくれていたようです。で、まあ、私は特にそのオーストラリアの人たちの思いですね、日本の人たちにこういった物語があるということを知ってほしい、こういった兵士の存在がいるということを知ってほしいという思い、それから日本とオーストラリアの その過去とその現在 その平和の問題とか、そういった熱い思いがですね、まあ、こういった形で実現するんだということに、まあ、大変に、まあ、感動して、まあ、それ以来ずっとそのオーストラリア の、うん、作品を日本語に翻訳して、そして、日本の劇団に上演してもらったり、あるいはそのオーストラリアの劇団を来日した際に彼らの、英語での上演に字幕をつけて上演すると、そういった実践、演劇の実践をしてきました。
オーストラリアの演劇の面白さ、あれでしょう、ユニークさみたいなものはどういう点があると思いますか？
はい、もうこれはやっぱりオーストラリアの演劇というものが、じゃ簡単にオーストラリアの演劇と言いますけれども、多分オーストラリアの演劇っていうのが始まったのは1960年代の終わり頃だと思うんです。先ほど言ったそのフローティングワールドを書いたジョン・ロメレルや、あるいはそのオーストラリアで大変人気のあるデビッド・ウィリアムソンや、その他の作家たちがそのメルボルンの小劇場に集まってその演劇を作り始めた。で、それまではそのアメリカやイギリスの有名な戯曲がそのオーストラリアの劇場で、上演されていただけだったんですけれども、その時代からですね、オーストラリア人がそのオーストラリア人の物語をオーストラリア人の言葉で上演するということが、うん、始まったわけです。で、さらに興味深いことに、先住民アボリジナルの人々もやはり同じ時代1970年頃から自分たちでブラックシアターというものを立ち上げて、その衝撃上運動を始めています。で、それ演劇というものを通して自分たちの言葉を伝えている、当事者がその自分たちの物語をダイレクトに語ることができるかということがとても重要視されていると思うんです。で、そう思ったときに先ほど言ったその1960年代まではオーストラリアの人たちがオーストラリアの劇場でさえ自分たちの物語を演劇をというメディアを使って、表現することができなかった。70年ぐらいになってようやく自分たち の、 声というものを演劇を通して伝えることができるようになった。これはまさにその現代演劇そのものなんです。ですからオーストラリア演劇イコール現代演劇であって、それが始まったのが1960年代の終わりから70年頃であると。その現代演劇というか概念でいくと、オーストラリアの演劇というのは、他の国々に対して、全く遜色がないところからはっきり存在する目的がある。つまり オーストラリアの人々は演劇を通して自分たちの物語を語りたかった、先住民の人たちは自分たちの物語を自分たちで演劇を通して語りたかった、そのモチベーションが演劇という形になっているというのは非常に面白い事例だと思うんですね。でこれはやはりアメリカにもイギリスにもそしてもしかしたら日本にもない大変にそのオーストラリアの演劇を強く持っている魅力じゃないかと私は考えています。
日本で上演されているオーストラリアの作品について少しお話しいただけますでしょうか。
はい、東京で11月の5日から14日まで六本木の俳優座劇場というところでデビッド・ウィリアムソン の, 面と向かってという作品が上演されます。これは現代はフェイス・トゥ・フェイスという作品なんですが、はい、この作品は修復的司法、レストラティブ・ジャスティスという、オーストラリアでは実際に正式な司法制度に取り入れられているものなんですけれども、
はい、
被害者と加害者がですね、裁判所ではなくて、直接面と向かってこう話し合いをすると、みんなで話し合って、そして、加害者の人もそういったことを自分はしてしまったのかということをに気づいて、そして最後にその和解を目指すという。その修復的司法をテーマにした、お芝居なんですけれども、日本ではこういったその修復的司法は司法制度の中にまだ取り入れられてないんですけれども、そのようなオーストラリアの先進的な試みに、非常に強く関心を持った劇団俳優座がですね、この作品を、上演することになっています。日本でオーストラリアのお芝居を上演するということは、日本人が持ち得なかったさまざまな視点を提供してくれるという意味でも、とても稀有なものだと思います。私がその日本でオーストラリアの演劇を、特に先住民演劇ですね、を上演したのも、その日本にはそのオーストラリアで活発に活動しているオーストラリアの先住民演劇のような、に相当するようなものが、まだ芽生えるまでには至っていないと。いうような状況がある中で、私たちはどうしたらこのような先住民の人々の考え方やアイデンティティや、訴えたいこと、彼らの過去から現在への物語を演劇を通して、表現できるのかということを、オーストラリアの実践から学ぶことができるということで、いろいろなことを私たちは日本でオーストラリアの作品を上演することで学びました。
早稲田大学の教授で翻訳家の澤田圭司さんでした。世界の演劇事情をまとめた2021年の国際演劇年鑑はオンラインで日本語と英語で無料で公開されています。閲覧されたい方は国際演劇協会日本センターのウェブサイト、または SBS ジャパニーズのインタビューページからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。